広報富田林10月号。このテープまたは CD は、富田林市の依頼により、視覚に障害をお持ちの方などのために、富田林市朗読ボランティアグループ草笛が制作、貸し出しを行うものです。デイジー図書判例。この広報富田林10月号の回想は、レベル2まであります。デイジー図書判例終わり。奥付け。令和3年2021年10月1日発行。第861号。発行、富田林市。編集、市長公室都市魅力課。郵便番号 584-8511。大阪府富田林市。時和町 1-1 電話 0721-25-1000 ファックス 0721-25-9037 E メールアドレス info@tondabayashi.lg.jp 令和3年8月31日現在の本市の人口と世帯数。人口109,182人。男性51,523人。女性57,659人。世帯数51,669世帯。奥付け終わり。広報富田林10月号の主な内容は次の通りです。コロナワクチン関連記事、コロナ関連記事、川柳、暮らしのページ、保健医療、町の話題、市からのお知らせなどです。聞き終わったテープまたは CD は、再び録音に使用しますので、元のケースに入れ、宛名カードを裏返してポストに入れてください。また、テープまたは CD に不備がありましたら、市役所、都市魅力課、広報、シティセールス係、内線326へご連絡ください。富田林市におけるコロナワクチンの接種者、予約者。9月10日時点。全体の約8割の方が1回目の接種及び予約を終えています。富田林医師会や済生会富田林病院など関係機関の皆様、そして市民の皆様のご協力により、本市では全体で接種者、予約者を合わせて1回目の接種が約8割に達し、2回目も7割を超えています。引き続き感染予防対策を。ワクチンを接種した後も引き続き、1、マスクの着用、2、手洗い、3、こまめな換気など感染予防対策にご協力ください。問い合わせ、市新型コロナワクチン接種コールセンター。電話 0120-884-056。土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時30分。おかけ間違えのないようにご注意ください。買ってお得。地域のお店、事業者応援商品券、販売、利用開始日を再延期。大阪府に対する緊急事態宣言期間の再延長を受け、9月13日からとお知らせしていた同商品券の販売開始日及び利用開始日を緊急事態宣言の解除後まで延期します。開始日については市ウェブサイト、商工観光課のページなどでお知らせします。問い合わせ、 同商品券コールセンター、電話 0120-789-210、 携帯電話からは電話 0721-23-2382。 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金、11月30日火曜日まで申請期間を延長。対象となる可能性のある世帯にはすでに市より案内を送付しています。詳細についてはお問い合わせください。問い合わせ、富田林市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金特設相談窓口、内線224-272。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次のイベントが中止となります。11月23日祝日、市防災訓練。問い合わせ危機管理室、内線9503。12月4日土曜日、第71回富田林市民マラソン大会。問い合わせ障害学習課、内線585。ノー、ワクチンハラスメント。ワクチン接種をするのが誰にとっても当たり前と思っていませんか？新型コロナワクチンの接種は強制ではなく、本人の同意がある場合に限って接種が行われます。職場や学校などで周りの人に接種を強制したり、接種を受けていないことを理由に解雇、退職勧奨、いじめなどの差別的な扱いをしたりすることのないようお願いします。特に事業主や管理者は、接種は本人の意思に基づくものであり、健康状態などのさまざまな事情で接種を受けられない人がいることを念頭に置いて、強制することのないようお願いします。ワクチン接種に関する不適切な対応例。1、接種していないことを理由に職場や学校などで不当な扱いをする。2、接種していない理由をしつこく聞く。3、接種希望の有無や接種済みかを第三者に分かるように調査する。4、陽性者が出たときに接種をしていない人のせいにする。相談窓口。次の人権相談窓口などにおいて相談を受け付けています。困ったときはご相談ください。法務省、みんなの人権110番。電話 0570-003-110。 法務省子どもの人権110番。電話 0120-007-110。 いずれも土曜日日曜日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで。インターネットや外国語での人権相談。法務省ウェブサイト https://www.jinken.go.jp/。 問い合わせ人権市民共同課、内線471。済生会富田林病院でのワクチン接種が進んでいます。昨年11月、新たに建て替わった新病院での診療を開始した済生会富田林病院。今年の8月2日から、新型コロナワクチンの接種会場がスバルホールから同病院に移り、1日約300人から500人の方々が接種を受けています。同病院のスタッフは5月の接種開始日から スバルホール会場での集団接種に協力いただいていましたが、同病院に会場を移すことにより、さらにスムーズな接種体制を確保できることとなりました。接種会場の様子。新病院の建設工事で正面出入り口が使えないため、同病院には西側出入り口から入ります。入り口では手指の消毒をお願いします。接種は病院の1階部分を広く利用し、受付から接種後の待機まで順番に流れるように一連の手続きが進みます。1、受付。最初の受付で予約確認や体温を計測します。2、予診。医師による予診を行います。3、接種。一人一人手際よくワクチンを接種します。4、待機。健康観察のため、接種後に15分ほど待機します。入り口ホールに待機場所があります。進む建て替え工事。外では旧病院の取り壊しが終わり、駐車場の整備が進んでいました。平成31年から着手した建て替え工事も今や終盤となりました。済生会富田林病院のグランドオープンは11月を予定されています。地上6階、地下1階、病床数260床、災害拠点病院にも準じた機能を整備し、新たに生まれ変わった同病院の南河内医療圏の中核病院としての役割がますます期待されます。川柳、浮遊会、山野久幸選。今月の宿題、窓。宗句、親子喧嘩、心の窓は開けて待つ。楠木町、池田和子。選評、激しく口喧嘩をした親子でも、ごめんの一言で笑顔も出るのに素直になれない。人の親になったらわかりますよ。親はいつも心の窓を開けて待ってます。これが夫婦や嫁姑の喧嘩は、心の窓は半開きか閉ざしたままかな。固い字を捨てたら広く開いた窓。菅林澄子。母さんの帰りまだかと覗く窓。南風台西田栄子。車窓から景色も見ずにスマホ付け。平町高井義美。窓越しの昭和の名画キスシーン。桜ヶ丘町西川美智子。隔離中、恋人同士手話交わす。藤沢台佐藤清次。病巣から朝日眩しい手術跡。不動が丘町松谷由香。虫子窓時代の奥を透かし見る。千者銀。11月号は短歌を掲載します。なお、応募は9月30日で締め切りました。川柳短歌はそれぞれ別のハガキで応募してください。一人各5点まで。市内在住の人で未発表のものに限ります。作品の漢字や氏名には必ず振り仮名をつけてください。令和4年1月号の川柳、宿題、輝くは、11月30日火曜日。2月号の短歌は、12月31日金曜日までに応募してください。いずれも必着。宛先は、郵便番号 584-8511、常盤町1番1号、富田林市役所 都市魅力化。住所、氏名、振り仮名、電話番号をお書きください。暮らしのページ。福祉。重度障害者医療証がうぐいす色に変更。現在、重度障害者医療証オレンジ色をお持ちの人は、10月31日日曜日で有効期限が切れます。引き続き該当する人には、新しい医療証うぐいす色を10月末までに郵送します。届かない場合や初めて申請される人はお問い合わせください。また、医療証をお持ちの人で健康保険証や住所などに変更のある人は速やかに届け出てください。問い合わせ、福祉医療課、内線163-164。国民健康保険。新しい国民健康保険被保険者証を送付。現在使用されている被保険者証は、10月31日日曜日で有効期限が切れますので、新しい被保険者証、カードを10月中旬に簡易書き留めで郵送します。被保険者証が届いたら、受け取られたら、世帯の国民健康保険加入者全員の被保険者証があるかを確認した上で、台紙から剥がしてください。有効期限が切れた被保険者証は、保険年金課に返却していただくか、ご自身で破棄してください。被保険者証には、国の法令などの規定により、裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。この意思表示は任意ですが、ご記入いただいた場合は、個人情報保護シールを貼り付けると、署名欄などを見えないようにすることができます。被保険者証を受け取ることができなかったら、郵便物の転送を郵便局へ依頼しているなどの理由で、被保険者証を受け取ることができなかった人は、11月1日月曜日以降に、次の方法でお受け取りください。住所地への再度の郵送は、保険年金課へお問い合わせください。窓口での交付は、運転免許証やマイナンバーカードなどの公的機関発行の顔写真付き身分証明書と、印鑑、認め印課を持って保険年金課へお越しください。有効期限が短縮される人、75歳になる人、昭和21年11月2日から22年10月31日生まれ、75歳になる人の有効期限は誕生日の前日まで。これは75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に移行するためです。同制度の被保険者証は誕生日の前月中に郵送します。問い合わせ、保険年金課、内線552。介護保険。65歳になる人に介護保険・被保険者証を送付。介護保険制度では、65歳、誕生日の前日になると、第1号被保険者となります。本市では、第1号被保険者になる月の初旬に、介護保険・被保険者証を送付しています。要介護認定の申請の際に必要となりますので、大切に保管してください。問い合わせ、高齢介護課、内線175-176。介護保険料の納付が10月より特別徴収に変わる人。現在、普通徴収で保険料を納めている人のうち、今年4月1日時点で65歳になった人で、特別徴収、 年金からの天引きの対象となる公的年金、老齢年金や退職年金などを年間18万円以上受給している人、今年4月1日までに本市へ転入した人で、年金保険者、年金事務所、共済組合などに住所変更の手続きを完了している人、または昨年度中に保険料額構成などで特別徴収から普通徴収に変更となった人は、原則介護保険料の支払い方法が10月から特別徴収に変わります。ただし、すでに納付書をお持ちの場合は、以上にかかわらず、来年3月まで普通徴収で納めてください。問い合わせ、高齢介護課、内線175-176。相談。今月の相談。相談はすべて無料です。なお、新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、一部の相談は電話対応のみとなります。詳しくはお問い合わせください。全部で29項目あります。各項目ごとにグループで区切っています。1、法律相談。祝日を除く毎週水曜日午後1時から4時、市役所1階市民相談室で。祝日を除く第1、第3水曜日午後1時から4時、金剛連絡所で。予約が必要です。内線182、定員6人、第4水曜日は12人。同一年度内で2回利用できます。同一案件での2回利用はできません。2、市民相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分、市役所1階、7番窓口で、電話での相談もできます。内線182-185。祝日を除く毎週水曜日午後1時から4時、金剛連絡所で。事前予約できます。電話での相談もできます。電話29-1401。3、行政相談。21日木曜日午後1時から4時、市役所1階市民相談室で。国への要望や苦情などを行政相談委員に相談。予約が必要です。電話での相談もできます。内線182。4、司法書士相談。19日火曜日午後1時から4時、市役所1階市民相談室で。予約が必要です。内線182、定員6人、同一年度内で1回利用できます。5、人権何でも相談。22日金曜日、午後1時から4時、市役所1階市民相談室で。当日、電話での相談もできます。内線187、人権擁護委員による相談。問い合わせ、内線471。6、女性の悩み相談。5日火曜日、11月2日火曜日、午前9時30分から午後0時30分と、午後1時30分から3時30分。定員5人。14日木曜日、午前10時30分から午後0時30分と、午後1時30分から3時30分。定員4人。16日土曜日、 午前9時30分から11時30分、定員2人、いずれもスバルホール3階、男女共同参画センターで、電話での相談もできます。予約が必要です。内線472、女性カウンセラーによる相談です。7、人権相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、人権文化センター内、市人権協議会で、事前予約できます。電話での相談もできます。電話 24-3700。 8、生活相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、人権文化センター内、市人権協議会で、事前予約できます。電話での相談もできます。電話 24-3700。 9、保育士による育児相談。祝日を除く第2、第4月曜日、午後1時から3時、レインボーホール市民会館2階で、予約が必要です。電話 26-1233、 定員3組。10、ひとり親家庭相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分、市役所2階子ども未来室で、予約が必要です。電話での相談もできます。内線204。11、家庭児童相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分、市役所2階子ども未来室で、電話での相談もできます。内線206から208と279。12、発達相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分、市役所2階子ども未来室で、予約が必要です。電話での相談もできます。内線206-279。13、子育て相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、児童館で、電話相談のみです。電話 25-0666。 14、健康相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分、保健センターで、予約が必要です。電話 28-5520。 生活習慣病や栄養、禁煙などについての相談。15、福祉何でも相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分、総合福祉会館かがりの里、市役所2階23番窓口および金剛連絡所で、コミュニティソーシャルワーカーによる福祉に関するあらゆる相談。16、自立支援相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分、市役所2階23番窓口と金剛連絡所で、電話相談もできます。内線274。17、市民公益活動相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後9時、 市民公益活動支援センターで。予約が必要です。電話 26-7887。 事前予約により、土曜日、日曜日、祝日の相談もできます。18、農業相談。4日月曜日、11月5日金曜日、午後1時から3時。市役所4階、農業委員会で。事前予約もできます。内線431。19、商工相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分。商工会館2階で。経営指導員などによる相談です。電話 25-1101。 20、日本政策金融公庫相談。13日水曜日、午後1時30分から3時30分。商工会館2階で。予約が必要です。電話 25-1101。21、消費生活相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から正午と午後1時から4時。市役所1階市民相談室横消費生活センターで。電話相談のみです。内線186-188。専門相談員による相談です。消費者ホットライン、電話、局番なし、188。22、就労支援相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。人権文化センター内、市就労支援センターで。就労支援コーディネーターによる雇用・就労についての相談です。問い合わせ、市人権協議会、電話 24-3700。 23、お出かけ就労支援相談。26日火曜日、午後1時30分から4時。市役所1階市民相談室で。就労支援コーディネーターによる雇用・就労についての相談です。問い合わせ、市人権協議会。電話 24-3700。 24、若者の就労相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前10時から午後5時。南河内地域若者サポートステーションで。予約が必要です。南河内地域若者サポートステーション、時和町3丁目 17-501。 電話 26-9441。 25、労働相談。14日木曜日、午後2時から5時。市役所1階市民相談室で。当日、電話での相談もできます。内線187。社会保険労務士による相談です。予約優先。相談日の1週間前までの予約により、通訳付きの労働相談もできます。問い合わせ、内線481。26、若者お悩み相談。祝日を除く毎日、午前9時から午後8時。トピック、きらめき創造館で。月曜日から金曜日、午後6時から。土曜日、日曜日の終日は、ロビースタッフによる相談です。27、引きこもり相談。28日木曜日、午後1時から2時30分と、 2時30分から4時、トピック、きらめき創造館で、予約が必要です。電話、26-8056、定員各1人、カウンセラーによる相談です。28、進路相談、奨学金、祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分、市役所3階、教育指導室で、当日、電話での相談もできます。内線363-364。29、物忘れ医療介護相談、6日水曜日、20日水曜日、午後1時30分から2時と、2時15分から2時45分、市役所5階、介護認定審査会室で、予約が必要です。内線196、定員各1組、認知症サポート医、本若センター専門職による相談です。今月の相談は以上です。なお、心の電話相談は、電話 25-8264 へ、祝日を除く毎週水曜日午前10時から午後3時30分。
保険医療、特にお知らせしないものは費用無料。問い合わせ申し込みは保険センターへ。電話 28-5520、 ファックス 29-7760。 実施医療機関やその他の検診は4月号折り込みの令和3年度保険事業案内、または市ウェブサイトをご参照ください。がんミニドック、年度内に1回のみ、費用は無料、電話で予約ができます。胃がん、内容、問診、胃部 X 線検査、肺がん、結核検診含む、内容、問診、胸部 X 線検査、大腸がん、内容、問診、便潜血反応検査、いずれも対象者は40歳以上。日程など、時、日程は4月号広報に折り込みの令和3年度保険事業案内に記載。市ウェブサイトでもご確認いただけます。ところ、保険センター、申し込み、保険センターへ、電話で申し込みできます。予約制で申し込み先着順のため、定員を満たしている日があります。なお、介助が必要な人は申し込み時にお伝えください。昨年度に市の胃内視鏡検診を受けた人は、本胃がん検診は受けられません。3種類の検査から希望する検査を選んで受診することもできます。毎年、胃カメラの定期検査を受けている人や、自疾患、大腸ポリープの既往のある人は、医療機関での受診をお勧めします。65歳以上の人は、年1回結核検診を受けることが法律で義務付けられています。乳がん検診、40歳以上の人を対象に、2年に1回、費用は無料。対象者、今年度は昭和56年以前で偶数年生まれの人。なお、妊娠授乳中の人、断乳後すぐの人、包鏡術、注射による注入も含む、を受けた人、乳腺について経過観察、治療中の人、ペースメーカーを装着している人、VP シャント術後の人は受診できません。内容、問診、マンモグラフィー検査、乳房 X 線検査。40歳代は2方向撮影、50歳以上は1方向撮影。 日程など、個別検診、時、令和4年3月31日木曜日まで。ところ、1、済生会富田林病院、2、PL 病院、3、乾クリニック。申し込み、1、済生会富田林病院は、月曜日から金曜日、午後2時から5時に、済生会富田林病院維持サービス課へ。電話 29-1121 内線 1460。 2. PL 病院は月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時に PL 病院健康管理課へ。電話 25-8234。 3. 乾クリニックは月曜日から水曜日と金曜日、午前9時から正午に、乾クリニックへ、電話 20-1500。 集団検診、時、日程は4月号広報に織り込みの令和3年度保険事業案内に記載。ところ、保険センター、申し込み、保険センターへ、申し込み先着順、電話で申し込みできます。子宮頸がん検診、20歳以上の人を対象に2年に1回、費用は無料。対象者、今年度は大正昭和の偶数年生まれの人、または平成は13年以前の奇数年生まれの人。内容、問診、視診、内診、頸部細胞診。日程など、個別検診、時、令和4年3月31日木曜日まで。ところ、6カ所の医療機関で実施しています。予約が必要な医療機関。1、済生会富田林病院。電話 29-1121。2、PL 病院。電話 25-8234。 予約が不要な医療機関。3、あやレディースクリニック。電話 28-1088。 4、斉藤ウィメンズクリニック。電話 40-1151。 5、沢井産婦人科。電話 26-3001。6、武井産婦人科クリニック。電話 28-4103。 以上の4箇所は、診療時間内に直接医療機関へ。集団検診、時、日程は4月号広報に織り込みの令和3年度保険事業案内に記載。ところ、保険センター、申し込み、保険センターへ。申し込み先着順、電話で申し込みできます。なお、乳がん検診、子宮頸がん検診ともに、当該年生まれの人は誕生日以前でも受診できます。申し込み方法など、詳しくは保険センターへお問い合わせください。検診の際は、健康保険証及び本紙に住民登録していることが証明できるものをご持参ください。済生会富田林病院の案内。皮膚がん検診、時、10月20日水曜日、午後2時から4時30分。内容、皮膚がんを心配されている人のために、皮膚科専門医師の指針による検診。費用、無料、予約制です。女性専用外来、時、10月21日木曜日、午後1時から3時30分。内容、気になる症状があるけれど、受診する科目がわからない。男性医師だと恥ずかしくて聞けない、など、診察や治療の相談について女性医師が担当します。診療時間は1人当たり25分程度。定員6人。 費用、有料、予約制です。以上、詳しくは、富田林病院にお問い合わせください。電話 29-1121、祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。富田林保健所の案内、エイズに関する相談、時、祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時30分から午後0時15分と午後1時から5時、電話での相談もできます。電話 23-2683、費用、無料、医療機関に関する相談、時、祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後0時15分と午後1時から5時30分。費用、無料。内容、診療で十分な説明がなく不安、〇〇科のある病院を教えてほしいなどの相談。なお、この他にも、心の健康相談、エイズ抗体検査、梅毒血清反応検査、クラミジア抗原検査、腸内細菌検査、凝集卵検査、飲用水、井戸水検査、骨髄バンクドナー登録なども実施しています。詳しくは富田林保健所にお問い合わせください。電話 23-2681。 なお、お伝えしました内容は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止または延期する場合があります。また、行かれる際は感染防止のためマスクの着用など主催者の指示に従ってください。病気などいざという時の連絡先。緊急時は迷わず119番へ。休日急病診療、診療日、日曜日、祝日、年末年始、私立休日診療所、電話 28-1333、 1、内科、午前9時から11時30分と午後1時から3時30分、2、歯科、午前9時から11時30分、済生会富田林病院、電話 29-1121、 小児科、中学生まで、受付時間午前9時から11時30分と午後1時から3時30分、救急安心センター大阪、救急医療相談窓口、電話シャープ7119、IP 電話、ダイヤル回線、電話 06-6582-7119。 病院に行くか救急車を呼ぶか迷った時は相談を。看護師が医師の支援体制のもと24時間病気・怪我などの相談に応じます。街角トピックス、8月から9月、大きく実った復興米。9月12日、岸町の田んぼで、岩手県大槌町で、東日本大震災の津波の被害を受けながらも、穂をつけた稲をルーツに持ち、JA 大阪南をはじめ、地元の皆さんのご協力を得て栽培している奇跡の復興米の稲刈りが実施されました。今年は震災から10年目の節目を迎え、あいにくの雨の中、岸町子ども会の児童らが大きく実った復興米を一株ずつ丁寧に収穫していました。どんな模様になるのかな？8月20日21日、金剛公民館でタイダイ染めでオリジナル T シャツを作ろうが実施されました。タイダイ染めとは、布生地を縛って染められた染め物のことで、生地を折ったり縛ったりすることで、様々な模様が生まれます。参加者たちは、 出来上がりの模様を想像しながら、用意した真っ白な T シャツに思い思いの色を染め付けていました。水の生き物を探して石川を探検。8月29日、石川で石川の水の生き物探検隊が開催されました。これは石川の水の生き物を観察したり、水の中に入って捕獲したりして、どんな生物がいるか確認してみようというもの。参加した親子らは網を使って互いに協力しながら石川の生き物たちを観察するとともに、様々な生き物がいる石川の魅力を再発見していました。白熱、富田林について考える。9月4日、中央公民館で富田林白熱教室ボリューム2が開講されました。大阪大谷大学の学生や市民が集まり、多文化共生、少子化対策、子育て支援の3つの視点から、富田林の現状と課題について考え、より良い地域の作り方について議論を繰り広げました。積極的な参加者らによる様々な意見が飛び交い、白熱した雰囲気となりました。
市からのお知らせ。衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査。今週、衆議院議員総選挙などが実施されます。投票日など詳しくは、確定次第市ウェブサイト、総合事務室のページや、郵送する投票所入場整理券に同封のチラシなどでお知らせします。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、内線486。投票所入場整理券。投票の際には、投票所入場整理券をお持ちください。同整理券がなくても、選挙人名簿に登録されている本人であることが確認できれば投票できますので、投票所の係員に申し出てください。同整理券は、今回の選挙から、世帯ごとに綴られたものから、一人一枚ずつに変更します。選挙公報。選挙公報は投票日の2日前までに各家庭に配布します。届かないときは選挙管理委員会にお問い合わせください。府選挙管理委員会のウェブサイト、アドレス http://www.perefe.osaka-osaka.lg.jp/senkan/sen-kan/紹介/sho-kai.html および市ウェブサイトからもご確認いただけます。期日前投票。時、公示日の翌日から投票日の前日、午前8時30分から午後8時、土曜、日曜日、祝日を含む。ところ、市役所401会議室、および金剛連絡所2階ホール。なお、期日前投票には宣誓書の提出が必要です。今回の選挙から投票所入場整理券の裏面に宣誓書が印刷されています。あらかじめ宣誓書の期日前投票を行う日、生年月日、自由の欄を記入してからお持ちください。不在者投票。指定施設での不在者投票。府選挙管理委員会などが指定した病院や老人ホームなどの不在者投票指定施設に入院・入所している人は、その施設内で不在者投票ができます。郵便等による不在者投票。身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険・被保険者証をお持ちで、一定の記載要件に該当する人は、 郵便等による不在者投票ができます。滞在地での不在者投票。一時的に遠隔地に滞在している人は、本市選挙管理委員会に投票用紙などを請求した上で、最寄りの選挙管理委員会で不在者投票ができます。特例郵便等投票。新型コロナウイルス感染症により、宿泊、自宅療養などをしている人で、一定の要件に該当する場合は、特例郵便等投票ができます。投票用紙の請求方法など、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、内線486。なお、投票所では、消毒液の設置や換気、記載台の定期的な消毒など、感染症対策を徹底します。皆様もマスクの着用や来場前、帰宅後の手洗いなどのご協力をお願いします。ネット119緊急通報システムのご利用を。ネット119緊急通報システムは、聴覚や発話の障害などにより、電話での119番通報が困難な人が、スマートフォンなどからインターネットを利用して119番に通報できるシステムです。ネット119を利用するためには、事前に障害福祉課、または市消防本部への利用申請が必要です。申請方法など詳しくはお問い合わせください。対象者、市内在住で聴覚、音声、言語機能などの障害により、音声での通報が困難な人。問い合わせ、障害福祉課、内線192、ファックス 25-3123、市消防本部指令課、電話 23-0119、ファックス 26-0119。自主防災組織を結成しましょう。自主防災組織は、自分たちの地域は自分たちで守るという住民の強い信念と連帯感に基づき、自主的に結成する防災組織で、現在市内に77団体あります。自主防災組織には、若い世代を含めた皆さん一人一人の力が必要です。災害に強い地域を作るために自主防災組織を結成しましょう。問い合わせ、市消防本部警備救急課、電話 23-1125。 令和3年度市表彰式開催に伴うお知らせ。本市では自治振興、教育文化、公安防災、産業振興、福祉衛生、スポーツ、善行など、様々な分野で活躍、貢献された皆さんの功績をたたえ、11月3日祝日に市役所において市表彰式の開催を予定しています。観覧については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事前に案内した受賞者の家族や関係者のみとします。ご理解、ご協力をお願いします。なお、新型コロナウイルス感染状況により、やむを得ず開催を中止する場合があります。問い合わせ、秘書課、内線312。高齢者対象、インフルエンザ予防接種を実施。対象者、満65歳以上の希望者。心臓、腎臓、呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルス、HIV により、免疫機能に障害を有し、身体障害者手帳1級、または同程度の障害がある、満60歳以上、65歳未満の希望者。接種回数、1回。実施期間、10月1日金曜日から、令和4年1月31日月曜日まで。 自己負担額1,000円。なお、生活保護世帯の人は公費負担、無料で受けることができます。保健センターまたは生活支援課内線161へ事前にお問い合わせください。実施医療機関。4月号広報に織り込みの令和3年度保険事業案内保存版に記載。かかりつけの医療機関が河内長野市、大阪狭山市、羽曳野市にある場合は、接種可能か医療機関へお問い合わせください。入院や入所などのやむを得ない理由のため、実施医療機関で接種することができない場合は、償還払い、返金の制度があります。事前に依頼書発行などの手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。持ち物、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、または住所、氏名、生年月日が確認できる書類、身体障害者手帳、満60歳以上65歳未満の人、その他、現在通院・治療中の人は主治医に予防接種を受けられるかよくご相談ください。問い合わせ、保健センター、電話 28-5520。 防災無線による訓練放送を実施。国が主催する情報伝達訓練が全国の市町村において一斉に実施され、全国瞬時警報システム、J アラートを用いた訓練放送が市内に設置している防災無線から流れます。皆さんもこれを機会に身を守るにはどうしたらよいか考え、その場で行動してみませんか。時、10月6日水曜日午前11時ごろ。なお、気象・地震活動の状況などによっては訓練放送を中止することがあります。全国瞬時警報システム J アラートとは、津波や地震などで対処に時間的な余裕がない事態が発生した場合、通信衛星を用いて国・消防庁から直接市町村などに情報を送信し、市町村の同方系防災行政無線を自動起動するなどして住民に緊急情報を瞬時に伝達するシステムのことです。問い合わせ、危機管理室、内線9503。10月から防災無線の定時放送時間が午後5時に変わります。本市では防災無線を活用し、毎日午後6時に同様夕焼け小焼けを定時放送しています。これは災害発生時に備えた平常時の放送点検と子どもたちに帰宅を呼びかけるために実施しています。夕暮れが早くなる10月から翌年2月の間は定期放送の時間を午後6時から午後5時に変更します。問い合わせ、危機管理室内線9503。総務省の行政相談週間。総務省では10月18日月曜日から24日日曜日の1週間を行政相談週間と定めています。また、総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員による行政相談所を次の通り開設しますので、気軽にご利用ください。時、11月12日金曜日午前10時から4時。ところ、大阪合同庁舎第2号館教養会議室、大阪市中央区大手前4丁目 1-67。申し込み方法など詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、近畿管区行政評価局行政相談課、電話 06-6941-8358。 本市の行政相談。総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が、皆さんの国の行政に対する苦情やご意見を第三者の立場でお聞きし、その問題解決にあたります。本市の行政相談委員、富永清子さん、公用台、電話 28-7088、玉谷英子さん、桜井町、電話 25-9315、花岡茂樹さん、山中田町、電話 24-0641。 なお、毎月第3木曜日午後1時から4時に市役所1階市民相談室で行政相談を実施しています。当日直接会場へ。問い合わせ、都市魅力課、内線182、東京2020パラリンピックを終えて、花岡信和。9月5日、東京2020パラリンピックが閉幕しました。本市出身の車椅子陸上競技の元トップアスリートであり、現在、日本パラ陸上競技連盟副理事長として、また、パラ陸上競技の NHK 解説者として、パラリンピックに携わってこられた花岡信和さんから、パラリンピックやパラスポーツへの思いにつき、寄稿をいただきました。花岡信和さん紹介。富田林市出身、高校3年時にバイク事故で脊髄を損傷し、車椅子生活に。翌年、車椅子陸上競技と出会い、競技を開始。2004年、アテネパラリンピックマラソンで6位入賞。2012年、ロンドンパラリンピックマラソンで5位入賞。同時に陸上を引退。現、日本パラ陸上競技連盟及び関東パラ陸上競技協会副理事長。本市、ふるさと富田林応援団団長にも就任いただいています。紹介終わり。2013年に故ジャック・ロゲ伯爵が東京と2020年のオリンピック・パラリンピック開催地を発表してから8年間、大会エンブレム疑惑、新国立競技場デザイン変更、関係者同士足の引っ張り合いでの交代劇、そしてコロナ禍による延期とパンデミック下での実施。そんな数々の紆余曲折を経て開催された東京2020大会が9月5日に閉幕しました。世界から集まる観客という重要なピースが抜けたパズルのような大会でしたが、アスリートたちは人間の可能性を余すことなく体現し、画面越しとはいえ多くの人々が心震える瞬間に立ち会えたことは素晴らしい時間であったと思います。しかし同時に、未来は思い描けるがその通りになるとは限らないことをまざまざと見せつけられた、そんな大会でもあったように感じます。こんな時にオリパラどころではない、そんな声もある中での大会にどんな意味があるのか、祝祭感が失われたことであらわになった利権まみれの五輪をスポーツウォッシュで片付けてよいのか、オリンピック閉幕後にパラリンピックの一解説者として大会を伝える側になることは、正直不安と自己否定に近い感情と向き合うことでもありました。そんな折、富田林で居酒屋を営む同級生から電話をもらいました。電話の向こうで彼は、今店もめっちゃ大変やし、オリンピックもええわ、思ってたけど、見たら元気出たわ。パラリンピックも見るから、花岡も頑張りや、と、恨み節ではなく、励ましを語ってくれたのです。東京2020大会は、私の窮地の中を温め、 そして多くの新しい出会いをもたらしてくれました。スポーツは人をつなぐ。これはスポーツの価値の中で最も社会的意義が高く、今後2020大会の意義を検証する上で最も重要なポイントになると考えています。大会の意義はこれから作られる。新しい時代の礎になると私は確信しています。令和3年9月15日、起稿。令和3年10月1日金曜日から、金剛連絡所2階で、次の3つがスタートします。1、福祉何でも相談、コミュニティソーシャルワーカー。2、自立相談支援機関、明日ネット富田林。介護、障害、子育て、経済的な困窮など、様々な相談をお聞きします。開設日時、祝日、年末年始を除く、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。電話 28-3180。 3. 地域包括支援センター、ケアパル金剛。高齢者やその家族の不安や困りごとなどを、保健師などの専門職がお聞きします。開設日時、祝日年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。電話 28-3166。 10月1日金曜日から地域包括支援センターケアパルの開設日時を変更。日時、電話番号ともに変更します。新しくは、開設日時、祝日年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分、電話 28-8631。 各施設の電話番号と今月の休館日。休館日は翌月の5日までをお知らせします。各施設ごとにグループで区切っています。市民総合体育館、電話 24-2265、 休みません。青少年スポーツホール、電話 29-3778、 休みません。総合スポーツ公園、電話 35-2121、 休みません。図書館中央、電話 25-4921、 金剛、電話 28-1171。 10月4日、11日、18日、25日と11月1日。公民館、中央、電話 24-3333、 金剛、電話 28-1121、東、電話 25-1772、 岸文館、電話 25-1117。 10月4日、11日、18日、25日、11月1日と3日。人権文化センター、電話 24-0583。 10月3日、10日、17日、24日、31日と11月3日。児童館、電話 25-0666。 10月3日、10日、17日、24日、31日と11月3日。トピック、きらめき創造館、電話 26-8056、 11月3日。スバルホール、電話 25-0222、 10月4日、11日、18日、25日と11月1日。レインボーホール市民会館、電話 25-1117、 10月6日、13日、20日、27日と11月3日。市民公益活動支援センター、電話 26-1117 7887、10月2日、3日、9日、10日、16日、17日、23日、24日、30日、31日と11月3日。総合福祉会館、電話 25-8261。11月3日。なお、毎週木曜日は浴場の利用はできません。かがりの里、電話 20-6070。11月3日。なお、毎週月曜日は浴場の利用はできません。ケアパル、電話 28-8600。ウェルネスケアパル、電話 28-8668。10月4日、11日、18日、24日、25日と11月1日。農業公園サバーファーム、電話 35-3500。10月4日、11日、18日、25日と11月1日。旧杉山家住宅時代町センター、電話 23-6117。時代町交流館、電話 26-0110。旧田中家住宅、電話 25-6771。10月4日、11日、18日、25日と11月1日。きらめきファクトリー、電話 24-5500。休みません。消防本部消防署、電話 23-0119。金剛文書、電話 29-0119。消防災害情報案内、電話 0180-99-7299。防災情報音声案内サービス、防災無線音声確認。電話フリーコール0800-805-5653。以上で令和3年2021年広報富田林10月号を終わります。